じゃあ一節から見ましょう。
人と人との間で争いがあり、彼らが裁判に出頭し、正しい方を正しいとし、悪い方を悪いとする判決が下されるとき、もしその悪いものが鞭打ちにすべきものなら、裁きつかさは彼を伏させ、自分の前でその罪に応じて数を数え、鞭打ちにしなければならない。40までは彼を鞭打ってよいが、それ以上はいけない。それ以上多く鞭打たれて、あなたの兄弟があなたの目の前で癒しめられないためである。
うん、じゃあ神様を私たちは似ていきますね。学んでいくし、だから神様が公正で慈しみ深い方であること。だから私たちは同じ裁判をしなければならないということです。正しい裁き、それを裁きはあるんですけど、まだ40まで鞭を打つこと、40以上になると人が死ぬんですよね。だから40度までそれを決めてったんですね。憐れみですね。この裁き、罪は裁くんですけど、憐れみ、その中で主の憐れみが見えます。4節から、
脱穀をしている牛に靴子をかけてはならない。兄弟が一緒に住んでいて、そのうちの一人が死に、彼に子がない場合、死んだ者の妻は家族以外のよそ者に嫁いではならない。その夫の兄弟がその女のところに入り、これをめとって妻とし、夫の兄弟としての義務を果たさなければならない。
この脱穀をしている牛に対しても私たちが配慮ですね。このように主の仕事をしている人が、この牛のように神様から守られること、それも言われますね。またこの昔の制度だったんですけど、兄弟が一緒に住んでいて、そのうち一人が死に、彼に子がない場合、子がないんですね。だから子がその兄弟の名前として全て続くんです。しかし子がないんです。子がない時には子がない場合、死んだ者の妻は家族以外のよそ者にとってはならない、嫁いてはならない。その夫の兄弟がその女のところに入り、それをめどって妻とし、夫の兄弟として義務を果たす、義務を果たさなければならない。このような制度があったんですね。これは霊的に見ると、子供、弟子、教会ですね、教会が続くこと、それが止まって、この終わってはいけない、教会がずっと続くこと、救われる人がずっと続くこと、その意味があるんですね。6節。
そして彼女が産む初めの男の子に死んだ兄弟の名を継がせ、その名がイスラエルから消し去られないようにしなければならない。
だからイスラエルから消し去らない、イスラエルから消し去るということは主の民から消し去るという意味よね。だから私たちが教会がなくなること、それをしてはならない。だからずっと続かなければならない。だから伝道ですね、伝道。7節。
しかしもしその人が 兄弟のやもめになった妻をめとりたくない場合は、その兄弟のやもめになった妻は町の門の長老たちのところに行って言わなければならない。私の夫の兄弟は自分の兄弟のためにその名をイスラエルのうちに残そうとはせず、夫の兄弟としての義務を私に果たそうとしません。
だからこの伝道したり、また次世代を残したくないその場合は恥を受けるということですよね。どんな恥か、8節9節
町の長老たちは彼を呼び寄せ、彼に告げなさい。もし彼が私は彼女をめとりたくないと言い張るなら、その兄弟のやもめになった妻は長老たちの目の前で彼に近寄り、彼の足から靴を脱がせ、彼の顔に唾きして、彼に答えて言わなければならない。兄弟の家を建てない男はこのようにされる。
だからこの弟子を残し、また教会が続く、主の名前がずっとその中で流れるようにすることが重要です。しかしそれをしない、その人は恥を受ける。その旧説がその意味なんですよね。十節、
彼の名はイスラエルの中で靴を脱がされた者の家と呼ばれる。
靴を脱がせたという、その恥を受けた人、その意味を。注意です。
二人の者が互いに愛争っているとき、一方の者の妻が近づき、自分の夫を打つ者の手から救おうとしてその手を伸ばし、相手の隠しどころをつかんだ場合は、
この相手の隠しどころはこの声明を伝えるその機関ですよね。それをまあ傷を与えたんですね。命が続くことができないように、そのようなことをしたという意味をね。だから神様は霊的命、またこの世の命がずっと続くこと、産めよ増えよ血を満たす、それが主の御心です。だから今日本の状態を見るとね、神様が悲しむんですね。どんどん日本の教会の地上を見ると年寄りばっかりで子供たちがない、受け付く人がなくなってる。だからね、経済的にはすごく発展してるんですけど、教会自体がね、この霊的な生命が傷を受けてるんです。だからこの傷が神様にとってね、このどんなふうにこの彼女にそのように言われるか、中二節ですね。
その女の手を切り落としなさい。容赦してはならない。
容赦してはならない。ね、切り落とし。だから神様が命を残したい、霊的なイスラエルの子孫残したいということです。しかしイスラエルをなくそうとする者たちがたくさんいたんですね。ヒトラーとか、その者たちは神様から呪われてる、切られてるんですね。だから教会も同じですよ。中国の習近平が、その習近平の前、富士タワーの時代まではすごく祝福されたんですね。中国が人口も増えたし、また経済がアメリカの次のところまで行ったんです。まあ、その時私はもうよく知ってますよね。またケドリングもね、香港ですごい勢いでやりました。中国本土からたくさんの人々が香港に来て あんな高いホテルとかで泊まり、ゲドリングをするんですよ。ゲドリングが あんまり人が多く来たのでね、外で待ってるんです。一部が終わった人たちが外に出て、二部の人が入るようなね、そのような風景を見ることができました。もう自分たちの家を売った人もいるしね、このケダリングを参加するため、それぐらいもう中国は祝福されていったんです。けどある年急に十字架を引き下ろし、教会を潰し、また習近平の本とかをね、教会に設置し、聖書もこう習近平の共産主義の名前を入れるようなね、聖書を作るんだとか言ってるし、いやーこれダメだと思った。その結果今本当に習近平がもう亡くなるそうですね、交代されるそうです。そして中国経済もぺっちゃんこになってるし、もう連日、雨ですね。このダムが次々壊されてるし、だからね、教会が重要だよ。教会が生命を続くようにしない、その隠れたところを取ったということ、福音を述べ伝えること禁じて、もうとにかく外国から来て何か福音を伝えると逮捕される、そのところまで行って、ダメになってるんです。もう中国全体が今ダメになってるんですね。神様がその生命力が続くその部分をね、取ったその手を切ったんです。結局ですよ、教会によって神様が祝福するんです。霊的な子孫が増え続けることを主が願っておられるんですね。だから日本1000万人救霊、私がずっと祈ってる。これは私の大学の時代の時から宵戸教会に行った時、ずっとその祈りが続ける。来週月曜日から来るヤンジェロ教会の子供たちが来るんですけど、その子供たちも熱心に祈るらしいんですよ。日本が救われるように。また8月に来る人たちは今断食をしてるって、日本のリバイバルのため。さっき電話を先生がして取ったんですけど、先生8月には期待してもいいですよ、来週来る子どもたちはそんなにまではならないけど、今青年たちは日本のために断食をしてます。わあ、こっちも断食してないのに、向こうは今こんな暑さで断食してるって。これは祝福ですよね。隠れたところもっと神様が祝福するように、守ってくださるように、日本が増えるように、これを 取る人が手が切られたということの意味は、どうして北朝鮮がこんなに世界で一番貧しい国になったか、教会を迫害したから、それ全部切ったんですよね。教会を全部なくした。もう地下教会の人々を発見したら全部強制収容所に送り、 これは切ること、それを生命を続くその隠れたところを取ることを意味する。このようにね、神様が命が続けられること、から結婚制度とかをこのようにして名前を残したりするそのことも神様の心が見えます。じゃあ次行きましょうね。それが神様の御心です。私たちが命を続けること、教会がリバイバルされること、それが主の願いです。それで教会がなくなってしまった。これは大きな神様の悲しみですよね。4章1節から。
そういうわけですから、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よ、どうかこのように主にあってしっかりと立ってください、私の愛する人たち。
じゃあこういう私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠、これがパウロの喜びですね。ピリポ教会が冠だと、本当に教会を守ってまたその生命力をねずっと続けた人は天国に行って冠を受けるんです。どうかこのように主にあってしっかり立ってください、私の愛する人たち。二節。
ユーオデアに進め、スントケに進めます、あなた方は主にあって一致してください。
じゃあこの2人が一致しなかったんですね。これはこれがトラブルになると教会が潰れるんです。だからこの問題は、ね、隠れたところをこう壊すものになるんですよ。そしたら切られるんですね。一致しなさい。一致というものは、ね、教会に人が入って増え続けること、それを意味するんです。三節。
本当に真の協力者よ、あなたにも頼みます、彼女たちを助けてやってください。この人たちは命の書に名の記されているクレメンスやその他の私の同僚者たちと共に福音を広めることで私に協力して戦ったのです。
だから福音を広めることで一致しなさい、ね。またその名前が書かれてるんですけど、この同僚者だと、福音を広めるため協力して戦ったと、生命力を、ね、続けること。だからこのことを神様が協力者だと、まあパウロの協力者ですけど、聖霊様の同僚者です。4節。
いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさい、あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい、主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスによって守ってくれます。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさい。
だから私たちは主の栄光、主の姿ですね、主の栄光、それを、学んでいく、似るものに主が私たちをこの世で送りました。 この地上でいる時、私たちが主の姿に変えられていくんです。変えられるためには心に留めることよ。良いもの、すべて良いもの、称賛に値するもの、これはイエス・キリストですよ。父子の関係、それをいつも思う。それを心に留めて、それを心に留めるためには祈りですね。祈りながら見ると、これが心に刻まれるんです。あ、私もあなたのようになりたい。九節、
あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。私のことを心配してくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを、私は主にあって非常に喜んでいます。あなた方は心にかけてはいたのでですが、機会がなかったのです。
じゃあ、このように平和の神があなた方と共にいてくださる。私たちが主のことを思う、心に留める、そしたら平安が来るんですよ。まあ、昨日何かがあって私が不安がありました。その時、神様の御言葉、ダニエル書6章一緒に学びながら心が平安に戻りました。ダニエルの感謝の祈りです。私たちがどこから思い、それを心に留めるかというと、私が御怒りを受けるそのような存在だった。外から祈ればいいですよね。外でこの私の限界を感じながら、壁、立法、この世の法、この世の中でね、ああ私はもうダメだ、私は滅びるという、そのような思いがそこから祈っている時に、主の門がある。ああ主よ、感謝します、あなたが私を受け入れてくださる。すべての問題の突破はその門ですよ。門から入ること、門が開いている。イエス様が私たちを呼んでます。すべて疲れたもの、重荷を負っているもの、結局それが木でした。それに感謝すると、また次の感謝の段階に導いてください。それじゃあ下ろしなさい、私のこのね、この世の立法、法とか、もういろんなもの、それを考えながら全部下ろします。そしたら主がそれを受けてください。それを主が解決してください。ダニエルもね、自分が祈る、主を従う、それが、ね、法に、この世の法ですね、この世の法が限りがあるけどね、30日、その中でダニエルは絶望してたけど、エルサレムの、ね、エルサレムに向けて祈る時、門が開くよ。感謝するから、感謝しつつその門に、賛美しつつその大庭に入る。それでまた十字架で私に任せて、任せる、また感謝する。私の、ね、間違った考えが何でしょう、私の心配ですね、私の見解はこれしかないから、それを捨てる、洗う。そして聖霊が、ね、栄光の光が私を導く。それで死聖所まで私を導いて、もう平安、主が解決するんだ。主が解決するまで 私は待ってればいいんだ。この日本の全てがこのように変わるんだということでね、ああ委ねますということです。だからこのようにね、シャロームというものがねあるんですね。じゃあ17節、
私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのはあなた方の収支を償わせてあまりある霊的祝福なのです。
うん、じゃあこの神様、私が贈り物を求めているのではなくて、霊的祝福、私の欲しいのは霊的祝福だった。この霊的祝福というものはね、この満ち足りる心でした、ね、この中一節、
乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。
うん、じゃあこれですよね。これを学ぶ、だから、まあ、もちろん日本にリバイバルが来ると信じますけど、このまま迫害の時代に入っても心の構えが必要ですよね。じゃあこの大きい建物は今まで、まあ、子供たちをよく育てたからね、それでこう家庭教会のように地下教会になるんでしょうね。だからどんな教育に対しても私たちは対処できる霊的祝福ですよ。これが霊的祝福。まあ、リバイバルを期待してるんですけど、まあ、教会的な部分もそうですよね。うちの教会だけではないと思うんです。本当に、神様の奇跡で今生きてるんですね。教会が財政的なことも、まあ、いろんなことがそうなんです。まあ、どんなことも主の御手に委ねる。主が日本の教会を、うちの教会もリバイバルを与えてください。信じます。じゃあこのどんな形の教会がなってもですよ、富む時にも貧しい時にもどんな時にも霊的祝福があって、霊的祝福はこれですよね。この幕やエルサレムに向ける獅子の靴、ああ獅子がね私を食い尽くそうとする。どんな時代が来ても私たちは主に委ねて、死を打ち破り、よみがえる、死によって勝利します。だから、この勝利。だから、終わりの時代の教会は、皆さん、覚えてくださいね。地下教会ですよ。家庭教会になります。じゃあ、祈りましょう。